13ページから14ページ。常任委員会審査概要。議会の情報を皆さんにお伝えするため、3つの常任委員会での審査概要をご紹介します。なお、経済建設常任委員会は議案がありませんでした。予算常任委員会、第一分科会、総務常任委員会所管、第一文化会長、加藤智明。議第58号、令和7年度多治見市一般会計補正予算、第1号、所管部分。多治見運動公園ネーミングライツ事業収入に関し、事業者の選定方法について質疑があり、審査委員会で、命名権料の金額、愛称案、地域貢献や経営の安定性などを審査の上選定しているとの答弁がありました。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に関し、補助金の交付要件や返還義務について質疑があり、補助金には2種類あり、福祉施設などに対する補助金は、収容人員に応じた金額を定額で交付するもので、返還の必要はない。バスのガソリン代にかかる補助金は、使用実績に応じた金額を交付するものである、との答弁がありました。債務負担行為の追加にかかる、私立大学施設整備等事業補助金10億円の金額の妥当性について質疑があり、大学が提示した定員1000人規模の大学移転整備にかかる経費の2分の1としたもので、大学が経営改善に努力している点も勘案して決定したとの答弁がありました。付託された主な議案、事件番号、議第58号、件名、令和7年度、多治見市一般会計補正予算、第1号、所管部分、審査結果、原案可決。第2分科会、経済建設常任委員会所管、第2分科会長、吉田元隆。議第58号、令和7年度、多治見市一般会計補正予算、第1号、所管部分。倒産地地場産業販路拡張対策費について、寄付金を活用した養魚原料のリサイクル事業についての質疑があり、プロジェクトの展望について答弁がありました。また、観光宣伝事業費は、ツーリズムエキスポジャパン2025への出展について質疑があり、今年度出展した結果を踏まえて、次年度以降の出展を検討していこうと考えているとの答弁がありました。議第60号、多治見市下水道事業会計補正予算、第1号、調査対象に関する質疑があり、約 5.7km の調査対象延長は、直径2メートル以上、かつ設置開始から30年以上経過した管路が対象であるが、加えて、例えばコンクリートの剥離など、過去の調査で1箇所でも異常が確認されている路線を対象とするものである。なお、今回の調査対象区間は、多治見市民病院から池田下水処理場までの区間である、との答弁がありました。付託された主な議案、事件番号、議第58号、件名、令和7年度多治見市一般会計補正予算、第1号、所管部分、審査結果、原案可決。事件番号、議第60号、件名、多治見市下水道事業会計補正予算、 第1号審査結果原案可決。第3分科会厚生環境教育常任委員会所管第3分科会長成田康弘。議第58号令和7年度多治見市一般会計補正予算第1号所管部分地域子育て支援ネットワークづくり事業費について、子どもっちパークにおいて、夏季期間の多治見市民の利用料金を一部助成にする対象が未就学児としたことに対して質疑があり、昨年度の8月にも未就学児を対象とした屋内遊び場に846名の方にご来場いただき、今年度は屋内の遊び場としてできた子どもっちパークを活用して遊べるよう、昨年同様に未就学児を対象としている。また、利用料については、現段階の案として、通常1ヶ月2750円を1000円にまで引き下げられないか検討している、との答弁がありました。議第61号令和7年度多治見市病院事業会計補正予算第1号電子カルテ導入にかかる1億円の増額について質疑があり社会医療法人厚生会と2分の1負担であるネットワーク工事とナースコールシステムが13年以上経過しているため追加して更新することとなったとの答弁がありました。付託された主な議案、事件番号、議第58号、件名、令和7年度多治見市一般会計補正予算第1号、所管部分、審査結果、原案可決。事件番号、議第61号、件名、令和7年度、多治見市病院事業会計補正予算第1号審査結果原案可決。
総務常任委員会委員長加藤智明。議第57号多治見市非常勤消防団員にかかる退職報奨金の支給に関する条例の一部を改正するについて、退職報奨金の加算基礎額の追加理由と他市との比較について質疑があり、政令改正に伴い、新たに35年以上の区分が設けられたが、本市の従来の支給額より下回る場合が出てくるため、加算基礎額を引き続き独自で設定することとした。なお、こうした加算措置は、東濃五市では本市しか行っていない、との答弁がありました。議第65号、第8次多治見市総合計画基本計画を変更するについて、計画の変更意図について質疑があり、大学誘致は市として、長年の課題であり、地域経済や人の交流にも影響が大きいため、市が一体となって支援する姿勢を示したいと考えた、との答弁がありました。当事業は令和9年には達成されるが、誘致後の将来も見据えて事業を進めるのか、との質疑があり、誘致後こそ、重要であると考え、プロジェクトも動いている。後期計画にも発展的に引き継いでいく、と答弁がありました。付託された主な議案。事件番号。議第57号。件名。多治見市非常勤消防団員にかかる退職報奨金の支給に関する条例の一部を改正するについて、審査結果、 原案可決。事件番号、儀第65号。件名、第8次多治見市総合計画基本計画を変更するについて。審査結果、原案可決。厚生環境教育常任委員会、委員長、成田康弘。儀第64号。東濃西部広域ごみ焼却施設整備等審議会共同設置規約を定める協議について。ごみ焼却施設の工事着工時期、期間と工事費用について質疑があり、稼働は令和19年を目指しており、工事におおむね4年かかると見込んでいるため、着工は現段階で令和15年度を見込んでいる。三市とも1年でも早い稼働を目指して進めていきたい。工事にかかる費用については、場所も仕様も決定していないので、明確ではないが、仮にストーカローを作った場合は、約240億円との試算が出ているが、物価高騰など考慮し、現段階での金額は何とも言えない、との答弁がありました。儀第66号。第8次多治見市総合計画基本計画を変更するについて、中学生の給食費無償化に関わって、小学生の給食費無償化について質疑があり、中学生の給食費無償化を行うには、毎年1億8000万円程度必要で、その財源の確保を踏まえ、まずは中学生で実施する方針である。今後の国の動向などを注視しながら、小学生の給食費無償化は検討を進めたい、との答弁がありました。付託された主な議案。事件番号、儀第64号。件名、東濃西部広域ごみ焼却施設整備等審議会共同設置規約を定める協議について。審査結果、原案可決。事件番号、儀第66号。件名、第8次多治見市総合計画基本計画を変更するについて。審査結果、原案可決。常任委員会の研究活動。多治見市議会の3つの常任委員会では、所管事項について研究テーマを設け、課題の抽出、協議、研究を行い、今後の議会活動に生かしてまいります。なお、今年度の各常任委員会のテーマは次の通りです。総務常任委員会、地域力の向上について、経済建設常任委員会、公共交通について、厚生環境教育常任委員会、高齢者支援について。